桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
ね、LINE でね、はい、いただいたメッセージなんかにもお答えしていかないかんなと。
はいはいは
い。いうことで今回ちょっとお送りしようと思うんですけど。これね、縁かな、名前出して。チャボさん。
チャボさん。
うん。っていう方から、
はい、はい。
LINE でいただきました。
はい。
多分ね、わざわざね、そのメッセージの最後にね、チャボって書いてくれてはるから、
はい。
名前を出してもいいよっていうことやと思っております。
はいはい。CHABO ですか？
そうです。
はあ。
はい。チャボさんです。
ええ。
ね、こう、有料配信実験アカウントの方でね、
はい。
メッセージいただきまして、ちょっとご紹介しますね。
はい。
いつも配信ありがとうございます。
はい。
第533回の配信の中に銀河英雄伝説の話が少し出てきますが、ジャスさんが銀河英雄伝説を掘り下げてお話しするのに大変興味があります。
はいはい。
配信の中でもおっしゃっておられましたが、銀河英雄伝説を読んで、テンション上がって文章を書く大学生でしたから、特にジャスさんの評価を伺いたくお願い申し上げます。
はいはいはい。
ね、これ僕がね、
はい。
銀英伝読んで、
はい。
それっぽい SF とか書きたくなるやつっているよねっていう、
はいはいはい。
話をしたことについてですよ。
うん。
で、銀英伝の話自体は、
はい。
触れたいなとは思ってたんですね。思ってたんですけど、
はい。
一つだけまず言うておかないといけないのは、
はい。
僕、銀英伝ちゃんとは読んでないし、
うん。
ちゃんと見てもないんですよ。
はーい。
うん。
ほう。なかなかあれですね。あまり、そのなんか、見てないし、そんなに話せないっていうのを、作品は、うん、ジャスさん的には僕は初めて聞きましたね。
いや、そらね、はい、見てないのもいっぱいありますから。
はい、
そらだってサイバーフォーミュラも見てないです。
ええ
ー。だからさ、もうその時も僕言いましたけど、
はい。
だいたい90年ちょうどとか、
うん、
まあ、89年から91年ぐらいですよね。
はいはい。
の作品は僕全然知らないわけですよ。
うん。
後追いで知ってたりはしますけど。
はいはい。
だから、僕は何やろな。当時やったら、だから、ファイバードとかも後から存在知ったぐらい。
ああ。
うん。
ファイバードですね。うん、ロボット兄ちゃん、ロボになるでしょ。
そうそうそうそう。いや、あのシリーズ、大概そう。まあ、主人公がロボット兄ちゃんかどうかともかく、
はいはい、
ロボットの兄ちゃん山ほど出てくるじゃないですか。
はい、出てきます、出てきます。
あと絶対出てくる忍者ね。
はいはい。
お前、だから金型、お前、シックスチェンジャーやないかっていう。
そうですね、そうですね。
金型を毎回同じの使った、はい、忍者で六段変形するロボット出てくるから。
はい。
セブンチェンジャーとかもおったか。
うん。なんか確かあったですよ。
なぜ金型用流用されるので、
はい。
似たようなやつ出てくるわけですけど。まあまあまあ、銀英伝ね。
はい。
読んでないんですよ、実は。
読
んでないですけど、僕まあ、自分で言うのもなんですけど、記憶力がいいので。
はいはいはい。そうですね。
アニメファンとかをやっていると、
はい。
こう、見てない作品の話も耳に入ってくるじゃないですか。
来ますね、来ますね。
で、多くの場合耳に入ってきたところで、
はい。
右耳から入って左耳から抜けていくじゃないですか。
はいはい。
僕そういう話を溜めてしまうので、
うん。
うん。だからイゼルローン要塞攻略戦がね、みたいな話されても、
はいはい
はい。はいはいはいはい、とか。
ただまあ大体イゼルローン要塞ぐらいしか聞かないですからね。
まあね。まあね。いや、ほんで、まあ、もともと知ってる、その軍事系の話もあるから、
は
い、イゼルローン回廊がね、みたいな話とか、されたら、
はい
はい、ナチスドイツの話、元にしてんねんな、みたいな、
うん。
そういうのってなんとなく分かってくるじゃないですか。
はいはい、
で、分かったら分かったで、なんとなく自分の中で繋げて、うんうん、なるほどってしてるから、
はい、
うん。だから、まあ、大体、覚えてるというか。
うん
あとなんか、あれやろ？なんか、氷の塊みたいなやつ船にしてんやろ？みたいなやつとか。それぐらいで終わってるんですよ。
はいはい。
銀英伝は。
うん。
あとはもう、銀英伝のパソコンのゲームちょっと面白そうって思ったこととか。
はいはいはいはい。
それぐらいなんですよ。でね、でも興味はあるんですよ。
はいはい。
興味あるんですけど、まあ、なんていうかな、読みたくなかったんです。
そうは読みたくなかった。
いや、興味あるから話当然知りたいじゃないですか。
うん、はいはい。
話知りたいんですけど、読みたくなかったんです。
うん。
なんでかっていうと、
はい。
言いましたけど、銀英で読んで本を書くやつとかいるじゃないですか。例えば僕ですよ。っていう話だ。だから銀英でチラッと読んだんです。
はい。
チラッと読んで、なんか書きたくなるやついるじゃないですか。
うん。
書きたくなってるから、
はい。
田中良樹の本読んだら負けって思ってるんです。
ああ、なるほど。
だから僕、田中良樹の本で、
はい。
読まないんです。
ああ、なるほど。なるほどね。
なんかそんなんないですか？
僕はあんまりなんか誰の本読んだら負け、まあ、ジャスさんほど全然本読まないんですけど。
いやいや、まあ、まあ僕もね、そんなね、歪んだものばっかり読んでますから。
田中良樹はですね、
うん、
あの、うちはもう兄が、土地狂ってるんで、はい、銀英伝も、あの、レーザーディスクで持ってたりとかですね。
邪魔
はい。多分、うちの兄、田中良樹作品はだいぶありましたよ、家に。
アニメも。
はい、アニメもあったっす。
総流伝とか。
ああ、ありました。小説ありました。
そう、はい、僕もね、だから総流伝とかも、どんな話やろうって思うから、あらすじは読むんです。
ええー。
で、あらすじ読むから、中途半端に知ってるわけですよ。
うん。
四男の名前の付け方ひどないとか。ね。
はい、
アマルテっていう。
うん。
うん。で、あのね、総流伝はね、
はい、
うちの奥さんがね、
うん、
読んでるんですよ。
ああ。
だから僕も適当に総流伝の話合わせたりはするんですけど。
はいはいはい。
なんかあの辺のね。
はい。
頑張ったら書けそうな感じするでしょ。
うん。そうですね。
特にほら、ガンダムの小説版とか読んで。
はい。
で、なんか、富野由悠季のあの、独特の文体。
はいはい。
もうオーラバトラー戦記とか、あれ、全13巻とかあるじゃないですか。
うん。
もうあれ読み終わることによって、国語力下がるよなって思うあの独特の文体あるじゃないですか。
はいはい。
もうゼータガンダムの小説の読みにくいことと言ったら。
うん。
あんなん読んだ後で、銀エーデンの存在とかを知ると。
はい。
いけるなぁって。俺やれるなぁみたいな。
はい。
うん、安田仁志は高校の先輩やしなぁとか
。おい
思うわけです。
はいはい。
前も言いましたけど。
ええ。
ワープロにね。
はい。
まず設定からですよね。
はい。
どんな機械が出てきますよとか。
はい。
どんな年表ですよとか。
はい。
そんなんから作って。
戦艦の名前はですね、ヘビーメタルのバンドの名前ですとかですね。
いや、だからね、あっこで突っ走れる勢いは重要ですよね。
はい、はい。
それ読んでも恥ずかしくない。
うん。
まあ、どうなんやろな。長野守さん、今になって恥ずかしくなったから全部名前とか書いたんかもわかんないですけど。
はいはい、はい、
うん。ですけどね、それで、そう、突っ走ってたら、またちょっと違ったものになってたのかもわからないですけど、人生も。
まあ、人生のですね、どこで走る走らないは皆さんの自由ですけど、あの、走った結果に対する責任はですね、必ずあります、ね。
そうそう。だから僕は、そっと、
ええ、
ワープロを亡き者にしたわけですよ。
はいはいはいはい、はい。うちの兄もですね、あの、確か日立のですね、
うん、
なんかワープロでずっとカタカタやってですね、田中良樹テイストと、
うん、
菊池秀幸テイストがですね、折り混ざったからよくわかんないような作品をですね、
うん、
私があのサルベージして見てたらですね、後ろから殴られました。
そんなね、人の恥部をえぐり出すようなことをやってはいけません。兄弟とはいえ。
ただですね、やっぱりそこで恥ずかしがるか、感想どうだったってすんなり聞いてくるかで、その先の未来って変わったんだろうなって思いますよ。
そう。感想どうだったって聞いて、その感想を取り入れてアップデートなんてしようとした日にはですね。
はい。
まあ、9割5分の確率で人生がよりダメになりますけど、ひょっとしたら残りの5分のところでですよ。なんか跳ねる可能性はあるわけですからね。
そうですね。そこに HP ラブクラフト要素を加えちまったもんならですね。
そうですよね。
はい。
それをうまく転がした結果、パシフィックリムを取る人だっているわけですから。
そうですね、そうですね。
いや、だからそういうの重要ですよ。
はい。
どうですか？今、ナロー小説でも書いてみたらどうですか？皆さん。
そうですね、ぜひ。 なった方がいいです。
そう。転生ものとか、書いてみたらどうですか、
はい、いいと思いますよ。もう。
僕はこの間、たまたま身についた転生もののナロー小説をですね、
はい、
チラッと読んでみてですね、
ええ、
よくありがちな、国語力の伴っていないけども、文章を書きたがる人の特徴であるところのですね、
はい、
やたら人との文章が長い上に何々だがが連続するっていうのを読んでクラックラしてましたけど、誰か添削してやれよ。
うん、僕は未だにですね、うん、ハーメルンっていうサイトと、アルカディアっていうサイトを懐かしく読むときがありますけど、
ほうほうほう。
あるんですよ。
それも小説の。
小説の二次創作小説ですよ、みんな。たまに懐かしさを感じて読むんですよ。
それは二次小説サイトでも特に何の小説が載ってるんですか？
機動戦艦なでしことか。なんかよくわかんないですね。ジャンルがいっぱいあって。
あれでしょ？なでしこの劇場版の前の話とか書いてるやつがいるわけでしょ？
ああ、います。ありましたね。ひどい話ですよ。
ひどい話でしょ？
ひどい話です。
あれはもうひどい話やでっていうところを想像にお任せしますってするやつですもんね。
はいはい、はい、うん。あとあれですね、劇場版の後にボソンジャンプの事故により過去に戻るっていうですね。
ひどい。ひどい。
ひどい。
それはひどい。
はい。
もう聞いてるだけで恥ずかしい。
え、
どれぐらい過去に戻るんですか？
アニメ一作目のところですよ。
そこに戻るのか。
アニメ1話目。
そこに戻るのか。せめてなんか木星トカゲとか言い出したよぐらいの時代に戻って何かこうみたいな話じゃないのか。
そういうのもありますね。
そういうのもあるのか。
そういうのもある。そういうのもあると、なんか銀英伝みたいに、なんか新しいなんかを開発とかですね。
うんうんうん、
そういうよくわかんない。シミュレーションものに走るんで。
まあね。まあまあでもそういうものを書いてることによってプロ化する人もいますもんね。
まあそうですね。
いや、だから僕一個ね、はい、一つのね、成功例として知ってる話ですけど、とあるお絵描きサイトがあったんですよ。
はいはい。
うん、で、とあるお絵描きサイトなんですけど、その主催者の人が、
はい、
まあ今やもうすっかりプロのイラストレーター。
ま
あ、当時もプロ仕事してたはずなんですよ。
はい。
メカとかのイラストビャーって書いてて、でそこにプロ含め、
はい。
まあ、割と、こう、高度な画力を持った人が集まるサイトやって。
はいはい。
まあ、割と、サビの効いたイラストとかが上がってて。僕そこずっと追っかけてたんですけど。
はい。
そこに僕もロボットモン好きなんですっていう、多分当時中学生。
はい
が、もうほとんど落書きレベルの。
はい。
どれぐらいの落書きレベルかっていうと、僕が一番絵が上手かった頃より若干下手なぐらい。僕ね。
はい。
空でガンダム描けるぐらいには絵が描けるわけですよ、実は。
お
ー実はね。
はいはい。
ニューガンダムぐらいやったらサラサラサラって描けるぐらいにはお絵描きをしてる時代があるんですけど、うわ、恥ずかしい。
すごいですね。
うわ、恥ずかしい、いや、だからそれよりだいぶ下手くそなぐらいの人が挙げてて、
はい。
ボロクソに叩かれてたんですよ。
はいはい。
なんやお前、ここに来て。
はい。
お前そんなんで何あげてんのみたいな。まあ、ただ主催の人とか、まあまあ、それもいいんですけど、みたいな。
はい、はい。
ただまあ、ここいろんな人集まってるからね、みたいなスタンスやったんですよ。でもね、そいつね、
はい。
アップするのやめなかったんですよ。
うん。
で、まあ、中にはアドバイスする人もいるじゃないですか。
はい、はい。
それをどんどん取り入れていってて。でね、もう結構、もうその人も20代後半ぐらいのはずなんですけど、
うん、
その人が20歳ぐらいの時に、
はい、
ガイナックスのアニメーターになりました。
お、やっぱり、違いますね。
あのね、
はい、
めっちゃ絵うまいっすよ。
僕もあれですね、幼馴染がですね、
うん、
ずっとなんかドラゴンクエストの4コマに、投稿し続けてて、
うん、おうおうおう、
いや、今やプロで漫画家ですけど。
ああね。
はいはい。
そう、いやだから、みんな下手くそなんですよ。
うん。
当然。
はい。
そんな子供の時からね、才能が溢れてるみたいな子供はね、
はい。
どうせどっかで挫折するんですから。
そうなんですよね。僕も子供の頃ずっとですね、うん、筆ペンで絵描いてたんですけど、
お
これ続けてたらですね、
うん。
アメミヤ・ケイタぐらい描けるようになってたかなと思ってですね、非常に惜しいことをしたなと思います
よ。アメミヤ・ケイタぐらいっていう目標が高いのか低いのか分かりづらい。高いのは高いけども。
はいはい。
人生うまくいってる人かというと微妙。
微妙。
今やすっかりパチンコマネーで作品作る人。
いや、もう、パチンコマネーだし、ネットフリックスにあれですからね、原作アニメ乗っけてますからね。
まあまあね。 でもあれでしょ、僕らが憧れた時の雨宮啓太さんはそんなことやりたい人じゃなかったはずでしょ。
なかった。
ね。
はいはい。
ね。塚本慎也なんてなんだそれっていう人になると思ってたでしょ。
はいはい、思ってました。
なんだよ、鉄道なんてみたいな。だって、あの、日本のギーガーになるはずだった人じゃないですか。
そうそうそう。
いや、だから、まあ、継続は力なりですから。
そうですね。
で、そうですよ、その、ね、はいはい、中学生だった人がプロのイラストレーターになったんだって、十数年の努力の結果、
はい、
そうやってプロでお仕事して、
はい、
ってなったわけじゃないですか。
ね。
四十から始めたところで55でプロなれますよ。
なれますね。
ね。
なれます、なれます。
で、今やいろんなツールもありますから。
はいはい。
どうですか、一つ。
いいですね。
今更小説を書くってどうですか？
逆にですね、あの、なんか、今更あの、仕事終わりに、あの、声優学校でも通おうかってたまに思いますけどね。
あのね、ただね、最近思うんですけどね、
はいはい、
どんどん喉弱なってる。
はいはい。なんかちょっとあの、年寄り新人枠が最近少ないっていう噂を聞きましてですね。
はぁはぁはぁはぁ。あ、そうですね。ジジイ役とか。
はいはい。
そうなんですよ。ジジイ役できる人に本当にジジイを連れてくると、今、声優やってるジジイは、ギャラが高いんですよね。
そうなんですよね。
うん、だって、名探偵コナンなんか割とコンスタントに殺されるモブ役のジジイがいないといけないんですけど、
はいはい、はい。
本来ジジイ役とかももうそろそろやるはずの古谷徹さんとかが、すっかり若者の役をやってるもんですから。は
いはい、そうですね。もうなんか若返りたいんだろうなっていう感じがすごいしますけどね。
まあまあ、古谷徹さんは保ってるのすごいなって思いますけど、
はいはい、
だって池田秀一さんですら声がだんだん衰えてるというのに。今やすっかりアンパンマンがアンパンチの声が晴れないのに。
うん、
昔、アーンパンチって言ってたから、今、アーンパンチぐらいですからね。もう声おばあちゃんやん。
はい、
うん。あ、そうですね。いいですね。
うん。
声優デビュー。
いいですよ。そうですよ。だからもうなんか、なんとかしてですね、うん、あの、早い段階で、うん、和歌山玄三さんクラスの声を出せるようにですね、日々修行ですよ。これから現役を退く、または人生を退くですね、
うん、
お年を召した声優の方の後釜を狙うんであれば、
うん、
今のうちからの準備は必要ですからね。
そうですね、ジジイ声、
はい。
もしくはババア声。
そうです、そうです、そうです。
意外とね、声優がね、入れ替わってないですからね。なんだかんだでね。
ああ、だからもうあれですよ。もう、ゴーリ大輔さんボイスとか出せようもんならですね。
今度、キン肉マンがアニメ化された日にはロビンマスクの役が来るわけですよ。
ええー。だから、野沢那智、ゴーリ大輔、和歌山玄三、ここら辺抑えたら最強ですよ。
そうですね。多分ね、ぼちぼち塩や構造とか死によると思うんですよね。ひどいこと言う。
はいはい、
池田秀一さんもね、ぼちぼち肝臓行くんちゃうかなと。
は
い、
ええ
ー。うん。もう酒飲みすぎやから。
はい。
うん。
まあ、またあそこら辺の後釜に入れればですね。
うん。
吹き替えも仕事もですね。
あ、そうそうそう。
多分出てきますんで。
あ、竹槍さんは吹き替えいけそう。
いえいえ。
うんうんう
ん。いろんな声出せますからね。事実ご存知かと思いますけど。ええ。リスナーの皆さんは何言ってるか分かんないでしょうけど、サブオーディナリー用のですね、うんうん、声のですね、ライブラリーがまだまだ
あるのである。
あります
ね。だから使うためにもサブオーディナリー取ってくださいよっていう話です。
はい。頼みますよ、立花さん、広志さんっていう。
そう。ただここ完全にピー入れますけど、
はい。
っていうのはありますけどね。
ああ、そうですね。いや、まあもうその頃はですね、
きちんと。
はい。最近、反対側のデスクのですね、うん、セクションのあの人がですね、うん、この仕事辞めてですね、うん、ウユニ塩湖に行ってから、九州であの喫茶店を始めるっていうですね、
なるほど。
謎の転身を図ってるんで。
それは、なんかいろいろ嫌になっちゃったんでしょうね。
まあそうですね。
ね。
はい。
まあ、そういった方に対して思うのは、
はい。
うまくいけばいいなぁですね。
うん。そうですね。
そうですね。もうね、だんだんね、体も無理効かなくなってきますからね。
はい、はい。
僕も最近ですね。
はい。
自分の体の衰えを非常に感じていることが一つありまして。
はいはい。
勃起すると頭痛するっていうですね。
何ですか、そのロザン小流派を打つと心臓が前に出るみたいなやつは。
もうね、そういう体にね、
はい。
重い十字架を背負ってしまったんですよ。
はいはいはい。
めっちゃ頭痛なるんですよ。
はい。
なんか多分血流のもんやと思うんですよ。で、去年僕ほら死にそうになってたでしょ、
はい、はいはい。
多分ね、そのダメージが来てるのを、認識できるぐらい回復したいと思うんですよ。
はい。
体がね。その血流がおかしなってるんでしょうね。
おお。
ね。
はい。
ザ・万力っているでしょ、
はい、はいは
い。あいつが後ろから頭締めてんちゃうかなって思うぐらい。ぐわーってなるぐらい痛いんです。
すごいじゃないですか、もうなんか。もうなんか、頭痛くてもいいから、この性欲をどうにかしたいのか、
うん、
完全に性欲を絶って、下脱するかですね。
うん、そうそうそう。ただ、対処法は一つ見つけたんですよ。
はいはい。
だらだらオナニーしてると、
はい。
フル勃起せんまま出るときってあるでしょ。
はいはいはいはい。
それなら頭痛くない。でもそれ楽しくない。
そうなったらもうあれですね、ドライオーガズムに目覚めるしかないですよね。いや、
ドライオーガズムはあれ勃起するでしょ。
あれ勃起続けないといけないんでしょ。一回出したと。
そうそうそう。
はい。
いやだから勃起すると頭痛いから。
ああ。もうなんかもう、そしたらもうあれですね、ケツ穴でどうにかするしかないですね。
ケツ穴でどうにかするかですね。本当に。もう本当に。まあそんなわけでね。
はい。
まあ体も無理効かなくなってきますけども。こう夢を諦めてはいけませんと。
はい。
はい。皆さんこう頑張ってですね。
ええ。
もう一回。
うん。一旗あげましょう
よ。一旗あげてはどうでしょうかと。
はいはいはい。
で、会社の行き帰りの電車の中とかでですね。
はいはい。
とりあえずまず年表を作るところからどうでしょうかと。
ええ。そうですそうですそうです。
だってラブクロフトさんとかも割とそんな感じでしょ。
というかあれですよ。3000年前ぐらいからそんなことやってるような感じしますよ。
やってる。やってる。
ええ。
だから、頑張りましょう。
はい。
まだやれる。
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 だってまだ人生半分もいってないっすよ。
そうっすよ。そうっすよ。1万時間を費やすと、
はい。
プロなれるんですから。
うん。
だから、ね。
やるっきゃねっすね。
で、そこで書いた設定が、
は
い、どうですか？人の意見が聞きたくなったらですね。
はい。
LINE の公式アカウントか、
はい。
有料配信実況アカウント。
ええ。
もしくは、ツイッターの、ハッシュタグ、シャープ、桜川マキシムでつぶやいてください。
はい。
頑張りましょう。
一旗あげましょう。
あげましょう。
桜川マキシムでは、LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は、ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。またそれとは別に音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは LINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。